あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2014年10月23日木曜日、六曜は友引きでございます。今現在朝の5時50分をお迎えようとしているところですけれどもね、こんな時間に収録しておりますけれども、何も早起きをしたわけではなくですね、昨日も夜はね、長谷川圭一郎プロデュースあるよの出来事ボリューム2ピチュニアランデブ、こちらの方夜の会を終えた後、その後共演者の人たちと飲みに行ってですね、熱いディスカッションを繰り広げる、ディスカッション、ディスカッションみたいなね、芝居論、演劇論、そこまではいかないですけれどもね、もっとねこの舞台をもっと面白くしていこうみたいなね、なんかそういうような話でね、盛り上がった後に、帰ってきまして、で仕事のね別の仕事の打ち合わせを電話でしてですね、それから作業ね、いろんな作業をして、こんな時間になってしまったということでね、朝早く起きてね、その作業をした方が多分体にはいいんだろうなと思いつつね、結局こんな時間になっちゃいましたね。はい、ね、なんかね、そうなっちゃうんですね。ちょっと前まではね、早く寝てで早く起きてやるっていうのをやってたんですが、最近ね、早く寝てもね遅く起きるっていうパターンがあったんで、これは危険だなということで、もうどうしても教授に出さなきゃ、出さなきゃとか提出しなければいけない納期のね、ものがあったんで、朝まで起きてたということでね、今日の朝4時頃あれじゃないですか、今回のペチュニアランデブの共演者の奥野涼子さんが起きてるんじゃないですか。なんか朝活女子会、女子会の朝活なんかよくわからないですけど、朝ね、会社に行く前に、会社に行く前なのかなに、なんか朝活をするみたいな、なんか体にいい、なんかね、そういうなんか美味しいものをね、カフェかなんかでね食べてで、会社に向かうみたいな、そういうののなんか、あれは何でしょうね、雑誌だか何かのね、そういう企画なのか、そういったところをなんか今月いっぱい、毎週木曜なのかな、なんかそういうのをね、参加されてたみたいですけれども、なんかネットですとか、あとは雑誌とかも載るのかな、そこら辺あんまり私も詳しく聞いてないんですが、ということで、奥野さんどう見ても方、朝早く起きられる方とは思えないんですけれども、頑張って朝早く起きてるというところでね、その起きられるだけ偉いと思いますよ。起こしてもらってるのかもしれないですけれども、私はね無理ですね。よっぽどその朝早く起きなきゃいけない、例えば遠くにね研修かなんかでね、出張する場合はどうしてもその、ね、その朝出なきゃいけない、全泊じゃないっていう場合は、の日すごい早く寝るか、下手すりゃもう起きたまんま電車に乗って電車の中で寝るっていうねパターンですよね。もうね、いつぐらいからかな、高校の頃ぐらいからね、なんか夜型人間になってましたね。中学の頃はなんか朝早く起きて自分家の近所をね、チャリンコで走り回るなんていうことをねしてたくらいなんですけれども、なんか高校生ぐらいになってから、夜遅くまで起きてましたね。なんかテレビとか見たりとか、あとゲームはそんななかったですけど、夜ね、まだその新風営法がなかったんで、行こうと思えばゲームセンターも空いてましたけれども、さすがに高校生の頃夜中のゲームセンターってのはそうそう行きませんでしたけれどもね。でも夜中起きてて、で朝眠い目こすりながら授業を受けてたような、で大学に入ってからもうそこら辺がもう、ね、徹底されてしまったというかね、でまた当時漫画とかも返してましたんでね、家に帰ってきてから漫画書いてね、その原稿同人誌を作ったりとかね、その同人誌 その出版社のね、入稿日に間に合わない、間に合わない、間に合わないとか言いながらね、朝までかかって書いてたとかね、なんかそんなような生活を繰り返してたんでね、気づけばその頃から夜型になってしまったということでね、もうかれこれだから夜型の方が長いんじゃないですかね。だいたい仮にじゃあ17の頃からね夜型生活してたって言ったら30年ですからね。もう人生の半分以上夜型生活みたいなね。一旦ね会社に入ってまともになったかと思ったんですよ。朝ね会社行かなきゃいけないですから朝起きて、でもそれでもね会社の近くにある寮かなんかから行ったもんですから、でしかもフレックスタイムをねもうその頃から導入してた会社だったんで、結構ギリギリまで寝て、で会社に行って、で夜遅くまで働いてたっていうようなね、どっちかというとやっぱり夜型なのかなと。で夜になればなるほどね目が輝いてきて仕事の効率が上がるというね、非常になんか不健康な社員でしたけれどもね。 その体質が染みついてしまったのかなと。だから朝ねちゃんと起きてね日の光を浴びてね、朝昼晩、昔だったら1日2食でしたか、ね、江戸時代ぐらいまではそうだったんですかね。で、今1日3食ね食べて、でそうした方が体にとってはいいというのは分かるんですよ。なんとなくなんかそんな方がそのね動物のねその生活として別に人間は夜行性じゃないですからね、その方がいいんだろうなというのは分かるんですけれども、もう染みついてしまったものはねしょうがないですよね。だからそこら辺はね一人暮らしをしているこれ以降ね続けていくうちはなかなかその朝方にならないんじゃないですかね。前この放送でもね結構朝早く起きてなんか元気にやってるなんていう話もしたことはあるかもしれませんけどね、それがねどんどんずれていくんですよ。なんか自分の中でなんかじわじわ時差があってね、結局まず夜型になってるっていうね、なかなか不健康な生活もこの年になっていくとねだんだん昔ほどねその体のなんていうんですか融通が効かなくなってきてるんでね、ちょっとそこら辺私も頑張って朝活してみようかなって、言うだけただですからねなんかちょっとね、いつかなんかちょっと朝活、誰か一緒に朝活してくれる人がいたらするかもしれないもうね本当他力本願ですけれどもね。はい、ということでねなんかいろんな話になってますけれども、毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーですね。ネットに掲載された誰に向けて相談しているかわからない恋愛相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーですけれども、今回はですね彼女の親友というタイトルで、僕には3年と半年付き合っている彼女がいます。しかし僕はその彼女の親友を好きになってしまいました。正確に言うともう彼女と付き合って2年目ぐらいの時にその親友のことを好きでした。でもずっと自分に嘘をつき続けてきました。ということはですね1年半嘘をつき続けてきたってことですね。最近彼女と遠距離にない、これだから付き合ってる彼女の方ですね、会う機会も減っていくと彼女よりもその彼女の親友のことばかり考えてしまうようになりました。遠くの彼女よりも近くのなんとやらみたいなそんな感じなんでしょうかね、自分でもそろそろ限界だなと思い始めました。気持ちを伝えるなら彼女とは別れます。でも彼女の親友に思いを伝えたところで彼女と彼女の親友の関係を壊してしまうのではないかと思うと、ずっとこの気持ちを自分の心にしまっておいた方がいいのではないかと思います。でもやっぱ気持ちだけでも伝えたいのです。自分はその彼女の親友と付き合いたいわけではありません。ただ自分が彼女の親友のことを好きだったということを知っておいてもらいたいのです。わがままで自己満足で最低なことを言ってるのは分かっています。でもこのまま自分の気持ちをしまっておいて後悔するのは嫌なんです。こういう時はどうするべきなのでしょうかって、本当ねわがままだと思うんですけれども、でもねこういう人結構いますよ。誰とは言いませんけれどもね、結構こういう人はね男性も女性もこのパターンありますね。私の場合も付き合ってた彼女に振られて、でその彼女が、自分のそのすごい仲の良かった後輩と、付き合い始めたっていうのが昔ありましてですね、まだ20代の頃ね、あの時はね本当に人間不信になりましたね。これ男性のパターンかもしれないですけど、でその半年もしなかったかな、3ヶ月ぐらいしたらまたその彼と彼女別れて、その彼のだから私の後輩とパッタリね新宿の駅で、私がだから舞台公演が終わった後かな、彼が舞台公演終わって、朝まで飲んでた帰りで、私がちょうど朝電車に乗るところにバッタリ、出くわして、遠くの方でね彼は私のことを見つけてですね、いきなり私の方に走り寄ってきてですね、おかみさん分かりましたってなんか嬉しそうにね言ってるもんですからやっぱりこの後輩可愛いなみたいなねいうのがありましたけれども、なんかねそういうのを聞きますよ。女性でもだから、その何でしょう、なんだ友達のね彼氏と結局付き合ってね結婚しちゃったみたいなね話もありますから、だからその彼女と彼女の親友の関係を壊してしまうのではないかと思うとって、壊れると思いますけれども、いいんじゃないですか告白したらでもねこれ一番なんていうんですか、健全ではないですけれども、一旦まずその今付き合ってる彼女とにまずね実はその彼女の親友が好きなんだということをちゃんと言って、で別れて、で彼女にね告白っていうところで、その後その彼女はね彼女の親友が OK 出すかどうかわからないですけど、 OK 出たら付き合えばいいじゃないですか。それが一番スッキリしてると思いますよただ彼女と付き合いたいわけではありませんってね、それ憧れだと思いますよ単にね。はい、ということでね10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた、ペチュニアランデブご予約まだまだお待ちしております。当日もね当日券もあると思いますんで来てください。はい、それではまた。